ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
基準値を持つことの重要性ということで、今日2回目なんですけども、まあ、前回、なぜ基準値を持つことが重要かという話を僕だらだらしちゃったのかな、すいませんね、最近話長くてね、その基準値を持つっていうことは大変重要ですよと、その敵が100だった時に自分たちの競争力は80なのか70なのか、はたまた40なのか30なのか、これをしっかり理解していないと、自分たちが短中長で、どういう戦略をどういうふうに実行していくかということが明確に決まっていかないよねと、なんとなく自分たちはいけてるとか、なんとなく自分たちはいけてないみたいな話だと、なかなか現地のマーケットシェアは上がらないし、前年対比115% やりましょうと、チャレンジ 120% やりましょうみたいなことをやっていると、結局マーケットシェアの戦いではなくて、自分自身の昨年度との戦いになってしまうと。でこれって結局森全体でどういう戦いができているのか見えていないので、昨年比どんだけ頑張ったってですね、結局どっかで、その主要競合との戦いをしっかり直視しないと、どっかで淘汰されてしまうので、115% どころか、まあ、110% も成長できなくなる、 105% も成長できなくなると、そしてついに衰退していくということになってしまうので、常にこの基準値を持って現地のマーケットシェアを意識しながらやっていくことは重要だということをこの間話したと。でじゃあどういう基準値を持てばいいのということなんだけども、まあ主要競合のその競争力をこういくつかの軸に分けていくと、まあ、あまりにもたくさんの軸をこう見ていかないといけなくなってしまうので、本当にその売り上げに直結する部分っていうのはやっぱり僕はチャネル周りの話だと思っていますと。でなぜならば、その製品の良し悪しとかっていうのは、チャネルの良し悪しにやっぱり、イコールしてくるんですよね。で製品が悪い会社でチャネルだけがいいものがずっと維持されてるなんてことはないので、結局その製品が悪いとチャネルも悪いし、で製品がいいのにチャネルが悪いなんてことも逆になくて、でこれってやっぱりその一対になっているので、製品が良ければチャネルに参加してくる流通事業者であったり、そういったものもまあ増えてくるわけで、よりいいところになってくるわけなの で、まあチャネルを手っ取り早く見るっていうのがいいですよ。でまた日本企業の場合は製品いいんだけどチャネルが弱いとい もう根本的な特徴があるので、チャネルを見ていくと。で主要競合、まあ、数社と自社のチャネルを比較するんだけども、この時にじゃあチャネルの何を比較すればいいのかというと、お一つがチャネルのストラクチャー、そしてもう一つがそのチャネルのストラ、まあ、チャネルのストラクチャーって何かっていうと、そのチャネルの全体像ですよね。どういうその全体像になってるのと、何社ディストリビューターがいて、二次店三次店はどういうふうにいて、どのエリアにどういうふうにチャネルが設置されてて、そして、その全体的に、どういうストラクチャーを描かれてるのっていうのをまず可視化しないといけない。でこのチャネルのストラクチャー上でどういうディストリビューターの組織体制が組まれていて、もしくは直販だったら自社の組織体制が組まれていて、まあどういうそのいわゆるマネージャーのもと、どういうスタッフがどういうふうにこう体制を作られてるのかっていう、まあ、何人の体制でどういう人材スペックの人たちが、どういうそのジョブディスクリプションで動いてるのっていうことを可視化する。なぜならばそのストラクチャーがしっかりできててもですね、そのストラクチャーの中で動くのは組織なの で、その組織がどういうふうになってるのか、どういう体制になってるのかっていうことは可視化しないとダメよと。でじゃあその組織もそのどういうふうにマネージメントされてるのかによって全然動き方が変わってくる。優秀な組織、まあ、イコール人材の、まあ、集合体の組織もそのマネージメント体制がうまく回っていなければパフォーマンスを最大限発揮することはできないわけなので、この組織体制とマネージメント体制ってこれ一対なんですよね。 でこれがまあどういうふうになってるのかっていうことを、自分たちのそのもの、そのストラクチャー、組織体制、マネジメント体制と主要競合のそれを比較するとですね、まあ、明確に数字で出てくるわけですよね。例えば、分かりやすく言うと、競合はディストリビューター5社使ってるのに自分たちは1社だったと。じゃあこの5社と1社の、自分たちの商品を担当しているセールスマンの数、競合の A 社の方は、1社あたり5人いて5社だから、ここ25人いましたと。で自分たちは1社で5人しかいません。もうこの時点で5対25で、競争力がもう5倍違うわけですよね。単純に人一人のパフォーマンスが同じだったとしたらですね。でその後組織体制を見ていくと、ごめんなさい、組織体制で25、5対5で違うわけ。ディストリビューターが5で、自分たちが1社だから、まあ、それがストラクチャーがまず違いますよねと。で組織体制、向こうは、5人いた、自分たちは、5人いて、それが5社なんで25人いましたと。自分たちは1社で5社だから5人ですと。これが、組織体制ですよね。じゃあそれをどういうふうに、マネジメントしてるのって、開いた時に、彼らは、日々の業務、それから、報告の仕組みが非常にそのシステマチックにできていて、セールスはセールスだけにの仕事にしっかりとフォーカスができるようになっていて、いわゆるそのアシスタント的なものがしっかりとセールスにはついているとかですね、バックオフィス機能がしっかりしているとかで、営業のセールスチームは、まあ、こういうツールを持って営業しているので非常に効率がいいとかですね、そういうことを可視化していくと。でそうなってくると、まあ、自分たちの、 敵の、 その競争力っていうものが分かってくる、100ですとだった場合に、じゃあ自分たちはどうなのっていうと、あ、40だったと、全く想定してたものよりも、まあ、なんとなく敵よりは低いとは思ってたけども、ここまで低いとは思っていなかったみたいなものがしっかりとまあ可視化されていくわけなんですよね。で、まあちょっと今日これぐらいにして、また続きをですね次回やりたいと思います。はい、それでは今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。